バリューオブライフチャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティの人材開発コンサルタント須谷英子です。
機能改善コンサルタントの上原秀之です。
バリオブライフチャンネルは、この輝き、企業の成長、選ばれる品質をテーマに、リスナーの皆さんのお声を反映して、毎回皆様に楽しみにしていただける内容、役立つ内容をお届けしたいと思っております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。第2回目ですね。もう前回ですね、第1回の放送を聞いて、いただいた方からですね、いろいろなお声をちょっといただいたんですけど、
そうなんですね。
はい。まあ、中でも特に、私、上原の、不慣れ感、棒読み感的な。
そんなことはないでしょ。
いや、自分でですね、聞いてもですね、もう、不慣れ感がすごいというか、もう本当に初めてで、こういうですね、いろいろなとこでお話をさせていただくっていうのがですね、改めて自分が、苦手だなっていうのは実感したんですけど。
反省の弁ですか？
反省の弁ですね。いきなり。すごい開始早々ちょっとね、ネガティブではないんですけど、まあそういうちょっとお話になるんですけど、まあでも、やっぱ皆さんが聞いていただいて、まあコメントいただくって、すごい関心持っていただいてることに関しては、はい。すごいやっぱ感謝したいと思いますし、皆さんの意見でですね、私を育ててほしいというか、そう、皆さんで私を育てましょう。
くださいじゃなくて、
わしをましょうみたいな。みんなで作り上げていくバリューオブライフチャンネルですので、はい、僕のパーソナリティを育ててくれるのは皆さんです。よろしくお願いします。
ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
人材開発のヒント。このコーナーは人をテーマに、毎回思考を変えてその人らしさを引き出すことや、企業のマネジメントに役立つ内容をお届けしたいと思います。バリオブライフのプロジェクトは、人の輝きと企業の成長、選ばれる品質を目指すところとしていますので、その中心となる人を様々な側面から考えていくコーナーです。早速ですけれども、
はい、
先生、
はい、
先生もたくさんの患者さんとやり取りをされるんですけれども、
はい、
コミュニケーションって難しくないですか？
そうですね。実際本当に難しいと思ってます、僕自身も。患者さんだけではないんですけども、そのご家族さんだったりとか、また他の職種の方々ともですね、多くやり取りすることは、もちろん日々あるんですけど、そうですね、コミュニケーション、難しいですね、感じます。
ですよね。
はい。
私はこういうコミュニケーションをテーマに長く仕事をしてきたんですけれども、はい、未だにコミュニケーションは得手ではなくてですね。
そうなんですか？
本当です、本当です。特に自分のプライベートコミュニケーションは全く自信がない
です。それ言われると僕はですね、すごいプライベート、得意ですよとは言いづらいですし。
なかなか難しいです。
そうですね。
今日はちょっと、ビジネスの方に振り切りまして、
はい。そうですね。はい。
コーナートークはしたいと思いますけれども、
はいはい、
人はですね、どうしてもやっぱり耳で聞こえた言葉を優先して物を考えていくっていう傾向があると思うんですよね。
はい。
で、でもやっぱりそれは聞く側の方の立場であって、話す側の方の立場に立つと、実は違う情景が見えてきたりすることもあります。で、今日2回目である今回は、はい、コミュニケーションの行間について、はい、取り上げてみたいと思います。はい、日本語は実は世界の言語の中で、
はい、
最も非対面のコミュニケーションに向いてない って言われてるんですけれど、ご存知ですか？
いや、このちょっと初めて知りましたね。あの、日本語難しいとかはなんとなく皆さんお話ししたりとか僕も聞いたりはするんですけど、
はい、
実際、ね、あの細かくちゃんと知ってるかって言われるとちょっと自信がないです。
そうなんです
よ、はい、
私電話のコミュニケーションを指導したりとか、
はい、
そういう場を持つことが多かったんですけど、
はい、
お顔が見えないコミュニケーションだと、
うんうんうんうん、
すごく日本語を使ってのコミュニケーション難しいんですよね。
なるほど、はいはい、
例えばあの英語とか中国語、私得意じゃないですけれども、
はい、
思い浮かべていただくとですね、はい、必ず主語、私はどうしてほしいです、なぜならば、うんうんうん、とか、私はこういうふうに考えます、
はい、
なぜならばみたいにですね、うん、私がどうしてほしい、私がどう思いますみたいなところから会話が始まるんですよ、ね、
うん、なるほどなるほど。
でも日本語って、
はい、
あの今ちょっと手元にこういうのがあって開けてみたらこんなこと書いてあって、ってここ読むとねみたいなですね、
はい、
周辺情報からどんどん喋って
なるほどなるほど、はいはい、
でだからあなたはそれをどう思って何をしたいわけっていうのは出たくなくて、
なるほど、
会話になってしまうんです。
ビジネスじゃなくても確かに多々ありえますね。
いや、はい、本当にそうなんですよ、
はい、
なので日本語でコミュニケーションを取っている私たちって実はですね、自分の本心とか真髄の部分を言葉にし慣れてないんですね、うん、でそういう風にして思考をしていて、まあ、そういう日本語を言語として使っているコミュニケーションなので、はい、なのでやっぱ難しいって言われています。
はい、
まあ、そういうね、お互いにこういろんな思いが交錯しながら会話が進むんですよね、
は
い、
確かに確かに、
言葉に出しながら実はいろんなことを考えたり思い出したり思い巡らしたりしてるんです、うん、
はい、
多分英語ってそんなことなくて、自分言いたいことその場で言いますっていう、
うんうんうん、
まあ、ストレートに会話にしているっていうことしかないんですけど、日本語の場合は自分の思いを言葉に出せてないので、あのいろいろ考えちゃってるわけですよ。
なるほど、
次何言おうかなとか、どうしようかなって思ってるわけです。なんかいろいろちょっとよそ見それてすいません、言いながらいろいろ考えちゃうとかってことないですか？
あります。実際なんかもう話しながら僕もちょっとこう、あの自分で言うのも恥ずかしいんですけど、こう本当に伝えたかったことが結局回り回って伝わってないとか、自分でもなんか言い方がまどろっこしかったかなって、うんうんうん、あのもう文に起こしてもそういうこと起きちゃうんですけど、やっぱり言葉にするとやっぱ余計そういうことって起きちゃいますね。
そうなんですよね、
はい、
だからあの、まあ、ともするとですね、すごく真剣な話をしている場面であればあるほど、あのあれっていろいろ考えちゃってるので、
うんうんうんうん、
今何話してたっけみたいに思っちゃった
り、は
い、
ありますあります
することもあるくらいですね、
はい、
まあ、実はその向こう側にある真意をしっかり読み取るみたいなことが実は大事で、
うん
うん、それがまあ今日テーマの行間ということなんですけど、
行間、はい、
まあ、行間って間であったりとか、
はい、
なんかこうため息であったりとか相槌であったりとか、まあ、そこに読み取れるようなちょっとした表情であったり反応であったりとか、うんうんうんうん、まあ、そっち側の方が本当は真実真髄だったりするんですよね。
なるほど。
まあ、傾聴っていう言葉があったり
するんですけども、傾聴、はい、私たちも本当お仕事でよく使う言葉ですね。ものすごく使います。
なので、まあ、よく汲み取るとか読み取るとか、うん、そういう意味合いだと思うんですけれど、うんうん、もしも何かが読み取れたらちょっと声をかけてみて、え、何かあったとか、
うん、
心配なことあったとか、
うんうんうん、
分かりづらかったとか、まあ、うまく言葉にできてなかったらごめんねとか、
うんうんうん、
まあ、なんかこう声をかけると、
はい、
まあ、そこで心が通じるっていうコミュニケーションが深まるっていうような行間を読み取れるのと読み取れないのとっていうのが結構大きな差が出てくるという、
なるほど、
はい、まあ、今日 あのテーマは行間っていうことなんですけれど、
はい、
まあ、ここまでの時間とか周りの環境からの影響とか、はい、
うん、
今の状況によるこう心情とか真意は言語化されない部分にたくさん表現されていることが多々あるので、
うんうん
うん、まあ、そういったことを理解しながら、相手の全体像を理解しながら会話を進めていくといいですねっていうのを今日はですね
ちょっとお話をしたかったということです、うんうんうん、はい、私たちバリオブライフは人を総合的に理解をして、はい、根幹の部分であるその人らしさを引き出しながら良い点を伸ばすという、まあ、道筋を明らかにするっていったようなことを行っていくんですけれども、うん、はい、まあ、そこに通じることかなと思って今日は行間について考えてみました。
はい、ありがとうございます、はい、確かにその日本語今日話を通してですね、他の言語よりもちょっと難しいなっていうのは改めて実感したんですけど、それが多分今成り立ってるのってもともとやっぱり日本人の方々の思いやりとか、相手をこう思う気持ち、おもてなしの心とか、そういうものがこう相まって成り立ってるのかなと思いますので、
はい、まあ、それ通りだと思います。
ありがとうございます。そうですね、僕自身もちょっと行間意識しながらやってみたいなと思います、
はい、ありがとうございます、はい、はい、それではまた次回お楽しみに。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
バリューオブライフチャンネル、
心と体のケアサポート。このコーナーではメンタルヘルスに関して皆様と一緒に考える時間だったりとか、メンタルヘルス不調に対する対策だったりとか、精神的疾患のお話などいろいろしていきたいと思います。今日はですね、心の健康問題の正しい態度またはその捉え方についてお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、心の健康問題って自分とは関係ないって思ったりしません？
思いますね。
私は大丈夫とか、
メンタルの問題とかが別のところにあるものみたいな感じの捉え方をしちゃいがちですね。
そうですね。実際僕も患者さんだけじゃなくて、僕自身もちょっとそういう節ってあるんですけど、メンタルヘルス不調って自分とは関係ないとか、気持ちの問題だよっていう考える人って結構多いんですよ。メンタルヘルス不調って本当に誰にでも起こり得る状態っていうのを今日のコーナーを通して皆さんに知っていただけたらなと思ってます。はい、ちょっと最初に少しだけ数字を上げるんですけど、
はい、
日本生産性本部が2019年の7月から9月に実施したですね、全国の上場企業226社を対象とした調査結果で、
はい、
過去3年間企業内のですね、心の病が増加傾向にあると 32% が、回答にありました。で、年齢層はですね、今まで30代が一番多かったんですけど、近年ですね、10代20代が増加してですね、50歳以上を除いて10代から40代でもうほんと 30% 後で、
若い人が増えてるってことですよ
ね。そうですね、10代の方もなんですけど、20代ほんと新入社員の方とかもですね、まあ、入社からすぐストレスを抱える状況とかですね、メンタルヘルス不調をやっぱりちょっと起こしている状況にあるのかなと思います。じゃあ英子さん、将来的に自分がそういった状態になるかどうか予測できます？
いやいやいや、できないですね。健康も本当そうですけれども、はい、心の問題とかも、
はい、
確かに自分でも多少こう経験があるというか、
うんうん、
私こんなこと弱かったんだみたいなことが、はい、突然降って湧いてくるみたいなことって確かにありまして、
はい、
その予測とか、
うんうんうん、
それは本当に、難しいですし、今もできないですし、できなかったですね。
今回ですね、ラジオ、このコーナー聞いていただいてる方も、体験したことあると思うんですけど、本当にお仕事だけじゃなくてですね、ご家族とか、友人とか、いろんな、生活してて、プライベートの中でも、急に本当、急なですね、イベントとかでですね、本当にメンタルヘルス不調って、一気に起こり得たりするんですよ。
なるほど。
はい。
で、ちょっと、弱いかなって、想像している、そんなにこう弱くなかったりとか、
そうなんですよ。
結構、すごい強いかなって思ったら、突然、こう、 ガタッと崩れてしまったりとかっていう場面を見ることもありました。
は
い、
なるほどです。
はい。
はい。そうなんです。体のご病気だけじゃなくてですね、本当メンタルヘルスの将来予測って、簡単にできないんですよ。いくつか理由があってですね、例えば、個人がですね、メンタルヘルス不調になる可能性を前もって察知するっていうのはですね、医学的にまず極めて難しいこととかですね。はい。で次にですね、従来のうつ病とですね、親和性が高い。って言われてる、その病前の性格にですね、自分自身に対する以上に、周りの人に配慮しちゃうとか、物事の手順とか秩序を重視するっていう特徴があるんですけど、こういう方多分職場とかにいらっしゃいませんか？
たくさん、ね、
はい、
ですね。表面で見えてくる人もいれば、
はい、
すごく表面でそこが出てくるわけではないけれども、
うん、そうですね。
実はっていう方もたくさんいらっしゃると思います。
あると思います。縁の下の力持ちじゃないんですけど、はいはい、陰でですね、いろいろやって、周りに気を使っていただいてですね、はい、これ組織人という観点から見るとですね、うん、高い順応性とか、パフォーマンスの源になり得るので、うん、やっぱり皆さんの中にも大丈夫だからとか、うん、体はきついけど、心はっていうところまで、実は考えが及んでいなかったりとか、うん、周りもですね、体があからさまに疲れてそうとか、うん、ぐったりしてるなとか、うん、風邪ひいてそうだなって、こうちょっと客観的に見て視覚的にわかりやすいんですけど、うん、この人心病んでるなっていうところに行くまでには、もうかなりのとこまで行かないと、うん、皆さん実は周りが気づかないこと、
確かに。
多いんですよ。はい。だからですね、メンタルヘルス不調って、バリバリ仕事をこなしてですね、エースって言われるような、その周囲から信頼の高い人にも見られることが少なくないので、この聞いてる皆さんもですね、自分には関係ないと思わず、誰にでも起こり得るっていうことを知っていてほしいなと思います。
はい。
はい。
わかります。
はい。で、個人のメンタルヘルス対策を考える上でですね、自分を含めて全ての人、誰もがですね、状況によってメンタル不調になる可能性があることをやっぱ知っていてほしいなって思うのと、
はい、
やっぱり心の病に対する偏見をですね、少しでも持たないように特定の個人のですねアプローチしたりとか、これを持って選別しちゃうとかって発想じゃなくて、職場の中でですね、先ほどのコーナー1でもあったように、コミュニケーションとか、上司とかですね、企業のトップの方を中心として、サポートのシステムを活用することで対処することができればいいかなと思います。うん、で、次回ですね、この対処っていうところで、はい、いきなりですね、職場のシステムっていう話はちょっと難しいこともあると思うんですが、個人で、まずセルフマネジメント、こういうサインに、自分で気づけるような、お話をですね、次回、第3回の放送ではしていきたいと思ってますので、
はい、はい。ぜひ、聞きたいと思います。
本当ですか。
はい。
ね、ちょっと、そういうお話を次回は盛り込んで、進めていきたいと思います。
はい。
はい。はい、すいません、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。はい。
オブライフチャンネル、いかがでしたでしょうか。このチャンネルは皆様のお声を反映しながら楽しみにしていただける番組にしていきたいと思っています。ここで活動のご紹介があります。
はい、3月から月曜、金曜、土曜、日曜の限定で初回体験限定オンラインのパーソナルコーチングを開始いたします。
お
オンラインですから、全国どこでも、受けていただけます。
はい。
スーヤ英子のパーソナルコーチング60分と、上原秀幸のメンタルヘルスサポート45分。こちらは日曜日中心になります。
はい。
を受けていただけます。詳しくはホームページをご覧ください。
はい。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。バリューオブライフのホームページ、LINE の公式アカウントや、 Facebook、Instagram、Twitter など様々な SNS を使って情報をアップしていきます。バリューオブライフのホームページアドレスは www.valueoflife.net です。では皆様、また次回お楽しみに。お相手は、
スヒアエコと
上原秀幸でした。